私たちも主である神様、この世界を作り、私たちの誠の王でいらっしゃる神様、今年もまた8月の15日を私たちは迎えました。かつて私たちの生きるこの国が戦争し、たくさんの人が死んでいった戦争の時を、私たちは特別な思いを持って思い起こす、そのような日付を今年も迎えたことであります。今もなお私たちの社会には憎しみが絶えません。人の命を軽んじるような言葉や行いが消えることがないのです。神様が愛を込めて、心を込めてお作りになったこの世界や人の命をなお軽んじる私たちのこの世界の姿を、今神様の御前に本当に申し訳ない思いで、私たち自身の罪としてこれを告白せねばなりません。神様、どうぞあなたの前に私たちが真実に減り下ることができますように。作られたものとしての謙遜を学ばせてください。神様、平和を学ばせてください。愛を学ばせてください。主イエスキリストが私たちにしてくださった和解の道を私たちにも歩ませてください。今もなお憎しみのために、利権のために、武器を手に取って戦っている人々、銃口を向けられている人々を、あなたが顧みてください。平和をお与えください。主よ、どうぞあなたの御言葉を私たちにお聞かせください。神様の御元に今立ち返らせてください。主イエスキリストの名前によって御前にお祈りをいたします。アーメン。聖書を朗読いたします。ヨハネによる福音書第13章36節から38節までを朗読いたします。新約聖書の196ページです。ヨハネによる福音書第13章36節から39節まで。今朝私たちに語りかける神様の御言葉をお聞きください。ヨハネによる福音書第13章36節から39節。シモン・ペトロがイエスに言った。主よ、どこへ行かれるのですか。イエスが答えられた。私の行くところにあなたは今ついてくることはできないが、後でついてくることになる。ペトロが言った。主よ、なぜ今ついていけないのですか。あなたのためなら命を捨てます。イエスは答えられた。私のために命を捨てるというのか。はっきり言っておく、鶏が鳴くまでにあなたは三度私のことを知らないというだろう。 ポーランドの作家シェンケービッチという人がクォ・ヴァディスという小説を書いています。舞台になっているのはこの聖書の時代、新約聖書の時代から少し数十年後のローマ。その当時のローマの皇帝はネロという人物でした。狂気に取り憑かれたような皇帝であった。そういう姿でこの小説の中でネロは登場します。ある時ネロは自ら自分の都であるローマに火を放つ。暇だったんですけど火を放って、しかもその上でこの放火をした犯人はキリスト者たちだ、デマを流した。そのことが元になってこのローマの都でキリスト者に対する迫害と弾圧が起こりました。たくさんのキリスト者たちが殉教した。使徒ペトロがこの時ローマの都にいました。迫害の嵐の中ペトロはローマの都にいた。もう絶対絶命というところまで来た時に、周りのキリスト者の、ペトロはもうこの時すでにかなり年を取っていた、もっと若いキリスト者の仲間たちが、先生どうかここから逃げてください、あなたこそキリストご自身にこの岩の上に教会を建てると言っていただいた教会の元になのですから、あなたがここで死んでしまうわけにはいかない、どうぞこの都から今脱出してください。ペテロはそのように説得をされて、数名の若い仲間たちと一緒にローマを脱出します。都を後にしたペテロ歩いてその都から出ていく。その時彼は不思議な光が自分の方に向かってくるのを見ました。しかし周りにいる仲間たちにはその光の点が見えない。しかしペトロは気づいたんです。その光が一体誰なのか。自分に向かってキリストが近寄ってきておられる、キリストが来ておられる、キリスト。その時ペトロはその光の中におられるキリストに尋ねるんです。クォ・ヴァディス・ドミネ、これラテン語で主よどこへ行かれるのですか、そういう意味です。主よどこに行かれるのですか。クォ・ヴァディス・ドミネ、キリストはペテロに答えました。お前が私の民を捨てるなら、私はローマへ行ってもう一度十字架にかかろう。ペテロはキリストの前にひれ伏してその言葉を聞いて、やがて立ち上がって180度向きを変えて歩き出した。そばにいた若い仲間はそのキリストの姿も声も見たり聞いたりすることはありませんでしたけれども、ペテロの一種異様な状況にびっくりして、ペテロがつぶやいた言葉をペテロ自身に向かって投げかけます。クォ・ヴァディス・ドミネ、どこに行かれるんですか。ペテロは小さくローマへ、そのように言って元来た道を引き返していった。そしてローマの都で彼は十字架にかけられて殉教した。そのような場面がこの小説のクライマックスのところに登場します。 この物語自体はこのシェンケーブチという人のもちろん小説ですので、まあ、史実を書いているというわけではない。しかしペテロが十字架にかけられて殉教したということは事実です。その事実をもとにこの信仰の作家がそのような物語を私たちに伝えた。真実に迫るそのような話であると思います。主よ、どこへ行かれるのですか。ペテロはそのように主イエスキリストに向かって尋ねました。それはこのローマ近くの道のその途上で初めて聞いた言葉ではない。今日私たちが開いているこの聖書の御言葉の中でもやはりペテロは同じように尋ねています。シモン・ペトロがイエスに言った、主よどこへ行かれるのですか。シェンケービッチはこのペテロの言葉を手がかりにしてあの物語を生み出したのかもしれません。主よどこへ行かれるのですか。なんでペテロはそんなことを尋ねるのか。イエスもおっしゃったんですね。33節のところですけれども、弟子たちに向かってこのように言われます。子たちよ、今しばらく私はあなた方と共にいる。今しばらくっていうのは今晩この食事の席っていうことでしょうね。あなた方は私を探すだろう。私が行くところにあなたたちは来ることができないとユダヤ人たちに言ったように、今あなた方にも同じことを言っておく。それを聞いてペテロはびっくりしてしまったんです。これまで自分の人生全部をかけてそれまでやってきた漁師も家族も置いてイエス様についてきた。しかしここに来てイエス様は私が行くところにあなたたちは来ることはできないっておっしゃる。びっくりしてしまった。主よどこに行かれるのですか。ペテロはこの時分かったんです。イエス様は単にこれから私は遠いところに旅に出る、あなたたちはここに残っていなさい、そんなことイエス様言っておられるんではない。イエス様これからご自分が死ぬとおっしゃってるんだ。そのことがペトロに伝わったの。どこへ行かれるんですか。私の行くところにあなたは今ついてくることはできないが、後でついてくることになる。主よなぜ今ついていけないのですか。あなたのためなら命を捨てます。あなたは死ぬ覚悟をお持ちなのですね。私もあなたのために死にます。ペトロは言いました。しかしイエス様は答え、私のために命を捨てるというのか、はっきり言っておく、鶏が鳴くまでにあなたは三度私のことを知らないというだろう。この話をして数時間後、まさにイエス様がおっしゃった通りに、ペテロは鶏が鳴くまでに3回繰り返して、あの男のことを私は知らないということになってしまいました。イエス様が行かれるところにペテロはついていくことができなかった。このペテロのイエス様と十字架の時の、この三度私のことを知らないと言うだろう、このイエス様の言葉であったりとか、実際にペテロが知らない、三回繰り返して言ってしまったということであったりとか、まあ、こういう出来事って私も本当に何回も何回も何十回も小さな頃から教会で聞いてきた話ですし、皆さんもそうだと思います。何回も聞いてきた。そうであるからこそ、まあ、ぜひ皆さん一人一人聞いてみたいなと思うのは、この話を読んで聞いてどういうふうに思われるでしょうか。今日このペテロとイエス様とのやり取りを聞いて改めてどのように今思われるでしょうか。私はこの1週間何回も何回もこの話を読んできて、正直言ってちょっと苦しい気持ちになりました。ペテロこんな風に言ったけれども、結局イエス様のことを知らないって 言うんですよね。言ってしまう。臆病なことです。臆病です。でもそういう臆病なペテロ、しかもそういう自分だっていうこともよくわからないで、こういうふうにあなたのためなら命も捨てますっていうふうに言うペテロ、人間味があって愛されるようなキャラクターとも言えますけれども、しかし思慮が浅くて臆病な人というふうにも言えます。ペテロっていう人を見ていると、まあ、やっぱり多くの人がそう思われるんじゃないかなと思うんですけれども、あまり他人事っていう感じがしないんですよね。自分がもしも同じようにこのペテロと同じ立場にいたとしたら、こういうふうにイエス様に言われたとしたら何て答えるのか、そしてあの大祭司の中庭でお前のあの男の仲間だろうというふうに自分が言われたらどういうふうに言うのかな。私はペテロとは違うって、私にはなかなか言うことができません。自分の姿をこう見せつけられているような、そういう苦しさをこのペテロという人を見ていると私は感じます。でももしかしたらそういうふうに思ったとしても、私にはこの時のペテロのような、この夕食の席でのペテロって多分実際のところ現実感なかったんだと思うんですよね。私はあなたのためなら命を捨てますって、だから言えちゃった、現実感がなかったから言えてしまったっていうところもあったんだと思って、それは今の自分の状況ともちょっと似てるなって思います。でも実際にその場になったら言っていた言葉とは全然違うことになっちゃう。まあ、今日8月の15日ですけれども、本当は私たちにとってはこの夜のペテロのある意味っていうのは決して遠いものではない。あの戦争の時、私たちの国で私たちの信仰の先輩たちも、その信仰のゆえに命を落とした人が何人もいます。私たちのこの相模の教会でやはり一番関わりが深いなというふうに思うのは牛尾田先生の話です。牛尾田先生に洗礼を授けた竹入牧師、希望教会のかつての牧師の竹入先生のお父様は竹入隆という京都で牧師をしていた先生でした。この先生は1942年にご自身の信仰のために捕らえられて、獄中での生活を1年数ヶ月にわたって送りました。1年数ヶ月経ったところで突然釈放された。しかしその釈放された時には結核にかかっていた。釈放されてすぐに竹入牧師は命を落としたそうです。牛尾田先生は竹入隆という自分に洗礼を授けてくださった先生のお父様がそのようにして殉教の死を遂げた、まあ、そのことを知った時にご自身が殉教者の息子から洗礼を授けられた、私は殉教者の孫だというふうにお考えになったとおっしゃいます。言葉を変えれば、私たち相模の教会には牛尾先生から洗礼を授けられた殉教者のひ孫が何人もいるということにもなります。決して遠い話ではない。私たちがペテロです。ペテロは私が行くところにあなたは今ついてくることはできないというふうにイエス様に言われたときにすごく信頼だったんですよね。そんなことはない、なぜ今ついていけないんですか、あなたのためなら私命を捨てますよ、そういうふうに言った。 自分はそんなに臆病ではない。イエス様にペテロは言いました。もう実際にはイエス様がおっしゃった通りになった。そのことを考えたときに、じゃあこの時ペテロは一体どうしたらよかったのかなというふうにも思います。この夜もっとペテロが勇敢だったら、もっとペテロに勇気があってイエス様と本当に死ぬことができるようなペテロであったら、イエス様が行かれるところにペテロも行ったっていうことになったんだろうか。一生懸命考えたんです。主よ、どこへ行かれるのですか。私の行くところにあなたは今ついてくることはできない。イエス様はそのようにおっしゃった。私の行くところにあなたは今ついてくることはできないというこのイエス様の言葉は、もっとペテロが勇敢で、この時イエス様と一緒に死ぬことができるようなペテロであれば、イエス様はこういうふうに言わなかったということなんだろうか。言葉を変えれば、お前は臆病者だ、そんなお前が私について来られるはずがないじゃないかっていうふうにイエス様おっしゃったんだろうか。どうもそういうことではないじゃないかというふうに私、今回この聖書の言葉を何回もイエス様の言葉を聞きながら思ったんです。私の行くところにあなたは今ついてくることはできない。イエス様何を言おうとしたのか。でこの言葉はユダヤ人たちにも言ったっていうんですね。私が行くところにあなたたちは来ることができないとユダヤ人に私は言ったんだ。でこういうふうにイエス様がユダヤ人たちにおっしゃったときに何を言っていたのかっていうことを聖書少し前のところ見返してみると、イエス様は私は私をお使わしになった方のところへこれから行くんだっていうふうにユダヤ人たちに向かってはおっしゃっていました。同じように私は今あなたたちにも言うということですから、主よどこへ行かれるのですかって、実際にイエス様がこれから行くのはどこなのかというと、私を使わした方、イエス様を私たちのところへ使わされた父なる神様のところに私は行くというふうにイエス様おっしゃったということになります。主よどこへ行かれるのですかって直接答えるとしたら、私は父のもとへ行く、それは十字架に挙げられるということでもあります。十字架に挙げられて父なる神のもとへ私は行くですでしょう。ペテロはこの時まだ分かってなかったんです。イエス様はこの時単に私は勇敢にこれから自分の命を捨てるっていうふうに言ったとしか聞いてなかったんだけれども、でも本当はイエス様がご存知で、イエス様だけが知っていたことというのは、私はこれから十字架にかけられるんだ、それは神の一人子である私が十字架にかけられて死ぬというふうにイエス様はおっしゃったんですよね。死のもとに帰る。イエス様だけがイエス様の死の意味を知っていた。神の一人子である私があなたのために死ぬというふうにイエス様はペテロにおっしゃったんです。ペテロはその意味をまだ知らない。でもペテロがもしも、あ、イエス様って私のために死んでくださる神の子なんだっていうことをもしも本当に知ったとしたら、私があなたのために命を捨てるということではなくて、この方が私のために命を捨ててくださるんだ、まあ、その事実をもしもペテロが知ったんだとしたら、ペテロのこの時のイエス様の言葉の聞き方って違っていたんじゃないかと思うんです。ペテロがイエス様のために何かをしてあげるんじゃなくて、イエス様がペテロのために私はあなたのために死ぬんだって実はこの時イエス様言ってくださってたんですよね。それは私が何かをするとか、私が立派に生きるとか、私が勇敢だっていうことによって私たちは生きているんじゃなくて、イエス様が私のためにご自分の命も与えてくださるんだ、イエス様がこの私のために愛してくださったんだ、イエス様が私のために全てを捨てて愛し抜いてくださったんだっていう 私が主語で、私が何をするのか、私がどんな成果を上げるのか、私がどんなに立派なのかっていう世界から、主イエス・キリストっていうこの神様の一人子でいらっしゃる方が、私のために何をしてくださったのかっていう、世界を転換させるような言葉を、イエス様はこの時ここで語っておられたんじゃないかと思うんですよ。そしてそうやって、主イエスが私のために、ご自分の命を捨ててくださったんだって言って、イエス様が私の人生の主語になったときに、ペテロは変わるんです。だからイエス様は、私の行くところにあなたは今ついてくることはできないが、後でついてくることになるって、後でついてくることになると、主イエスはペテロに言ってくださったんです。やがてペテロはイエス様がおっしゃった通りに三度鶏が鳴くまでに三度イエス様のことを知らないって言いました。自分が主語である自分の成果によって生きようとした人生の挫折ですよね。でもその先の世界がペテロに待ってたんです。そうやって十字架にかけられたイエス様が復活をしてペテロのところにもう一度来てくださった。ペテロとイエス様が出会ったあのガリラヤ湖のほとりでペテロは主イエスと再会をしました。そこでイエス様はペテロに、ペテロがイエス様のことを知らないって3回繰り返した、3回繰り返して言ったのをなぞるようにして、あなたは私のことを愛しているか尋ねてください。その時ペテロは、私はあなたのことを愛してます、もうこれからは失敗しませんって答えたのかというと、そうではなくて、私があなたを愛していることをあなたがご存知です、私がどんな立派な愛の決断ができるかということじゃなくて、私がどんなに勇敢にあなたへの愛を貫くことができるかということじゃなくて、あなたが私のことを知っていてくださいます。ペテロ変わったんですよね。その時イエス様は、あなたは今は自分で自分の帯を締めて好きなところに出かけていっているけれども、やがて他の人に帯を締められて行きたくないところに連れて行かれるだろう。でこれはペテロが一体どんな死に方で神の栄光を表すことになるのかをイエス様はそのようにおっしゃったんだっていうふうに聖書はイエス様の言葉の説明をつけています。私のためにこのお方が私のために死んでくださったんだ、イエス様が私に何をしてくださった、どういう命なのか、私のためにこのお方が命をしてくださった、そういう私なんだということを知ったときにペテロが変わるんだ。キリストに生かされる、そういう人生に変わったの。あのクオバディス、最初にご紹介した物語でも、私がもう一度十字架にかかろう、そのように言ってくださったキリストと出会うことを通してペテロはローマの都に向かうことができたんです。ペテロが自分の死に本当にちゃんと向き合って、自分の死を受け入れて、そしてキリストのために本当に命を捧げられたのは、私のためにキリストが死んでくださった、その事実によって初めてペテロの生き方もそして死に方も変わったのです。私たちの相模野教会の愛する仲間、山本進さんが先週逝去されました。今度の水曜日に葬儀をいたしますので、ご家族に改めて進さんのことを伺ったり、昨日納棺式があって、昔のものをすごく進さんって大事にされている方で、例えば尋常小学校時代の正金賞の賞状とか、そういうものを大事にされていたということを、そういうものをご遺族に見せてください、いろんなものを見せてくださいました。進さんご本人からも折り合うことに伺っていたことですけれども、 進むさん2回あの戦争の時に兵隊として召集されているんです。1度目は召集されてすぐにアッツ島の玉砕っていう出来事が、まあ、日本軍の戦闘の歴史の中であって、まあ、そこのために召集されていたようですけれども、その島が日本軍の玉砕によって陥落をしたということで召集解除されて一度帰ってきた。みんなに万歳って言って玉砕してきます。そうやって送り出されていったのにすぐに帰ってきてしまったおっしゃっていたそうです。その次の時には士官学校にもうあらかじめ入ってお国のために戦おう、死ぬ覚悟を持ってその戦争に臨んでいた。しかしその時にも実際に召集されてすぐに戦争が終わって生き延びることができた。軍で支給されたこう巾着みたいなものが遺品の中であって、それを見せていただいたんですけれども、その中に学帽とかそういう当時のいろんなものが入っていたので、その中にお父様の遺灰も入っていました。いろんなものを背負って青年でいらした進さんは戦地に向かおうとしていたんだなというふうに感じました。戦後進さんは結核にかかって本当に長い間の闘病生活を強いられることになりました。その病のために肩肺を潰した。でそういう進さんの意味を私は見させていただきながら、本当に若い頃からずっとご自分の死について向き合いながら生きてこられたんだなということにすごく迫られるような思いがいたしました。本当に身近に死というものがある。友達も何人も死んでいったに違いない。あるいは戦後に患った病もその当時は死の病です。どんな思いで若い時代を生き抜いてこられたのだろうかと思います。その進さんがその後何十年も経って奥様の英子さんの信仰と、そして亡くなる直前に洗礼を受けになり、ご自身の死を迎え英子さんの葬儀を教会で行い、そのような出来事を通してご自分が洗礼を受けになった。やはりここでも進さんはご自身や愛する者の死を見つめながら信仰の道へと導かれていったのではないかと、私はそのように思います。私たちはキリストが私のために死んでくださった、キリストの死の事実によって私たち自身の死を本当に正しく見つめることができるようになるのです。キリストが私のために命を捨ててくださった、その事実が私たちを新しくする。そして私たちはキリストの死、私のためのキリストの死、その事実のもとで私たちもキリストのものとして死ぬことができるようにしていただくのです。私たちが最後の時を迎える場所がどこになるのかは私たちには分かりません。ペテロのような殉教の死を遂げることになるのか、竹入先生のように獄中でかかった病のために死で迎えなければならないことになるのか、あるいはベッドの上で死を迎えることになるのか私たちは分からないけれども、しかしどこで死ぬのであっても私たちはキリストの死の中で私たち自身の死を迎えます。私たちはキリストのものとして私たちの人生の最後の時を迎えます。そのためにキリストが死んでくださったのです。そのためにキリストが私のために 命を捨ててくださったのです。主イエスキリストの死、そしてこの死は私たちのためであれば、ご自分の一人子もさえ与えてくださる神の愛の印にほかならない。この神の愛の中で私たちは今生き、そして最後の時を迎える。それが神が私たちに定めてくださった死と、そして今生きることの意味なのです。お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる神様、私たちは生きるにしても死ぬにしてもキリストのものです。神様、あなたを私たちは今見上げます。私のために死んでくださったキリストを見つめます。どうぞキリストの十字架の死のその下で私たちの今生きるこの人生を歩ませてくださり、私たちがやがて迎える最後の時を迎えさせてください。私たちの信仰の仲間があなたのもとへと帰っていかれました。どうぞ今この時にあってもご家族に慰めが豊かにあり、そしてまた私たちにキリストの十字架をもう一度新しい思いを持って見上げる柔らかな信仰の眼差しをお与えください。主イエスキリストの御名によって祈り願います。アーメン。